京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい。
こんにちは、 KBS 京都アナウンサー竹内浩一です。今日はこの時間、京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたいと題して、高齢化社会の中、心豊かに暮らしていくためのヒントを探っていきます。このお二方にもお越しいただきました。
食亭光平でございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村香織です。よろしくお願いします。
まあ、この3人で皆さんにお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、そのまあずっと最後まで暮らしたいという今日テーマなんですけども、
思いますね、本当思います。最後までね、暮らしたい、すごい大切なことですからね。
やっぱりね、住み慣れたところで死にたいっていうことを、
私は冒頭からいきなり
やった、革新的なところ
、ごめんなさい。それは本当に身近な人に何人も聞きました。知り合いのおばさんとか、あの親戚のおばさんとか、やっぱりそういうことを本当におっしゃるのでね、あの切実だと思います。
まあ、確かにとっても大切なことで、ちょっと重いかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの我々軽くやっていきたい、楽しくやっていきたいなと思っております、
それが大事です、
あの去年もですね、ここ KBS ホールでラジオでワイワイミーティング、安心高齢社会みんなが主役スペシャルと題したイベントを行いました。まあ、その時もね、この3人でお送りしたんですけれども、まあ今後は団塊の世代、もう若いと言われていた団塊の世代の方も高齢者となって、超高齢社会を迎えることから、住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうすればいいのかっていうのを今日考えてみようということで、去年もそうやってお送りしたんですけれども、
で我々のね、番組でも8月から、まあ、あの順番にね、8、9、10、11と4回来ていただいてるんです、はい、このテーマに、
ね、専門的な方のお話を伺いました、はい、うん、そうなんです。
じゃあもうお二人はもう、エキスパートと思ってもいいですね。うんって
大丈夫大丈夫、
あの大丈夫、
何でも聞きなさい。
答えられるんですか。
大丈夫大丈夫です。もう分からんことあったら、あの何もでも聞いてください。何もでもすぐ答えます。
絶対答えないと思うよ。
お願いします。
まあ、あのただやっぱりね、こう、まあ、年を重ねていくということについてはもう、個々の皆さんでそのスピードも違えば、状況もそれぞれ違いますので、知っておくべきことも多岐にわたると思います。そこで今回の京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたいでは、昨年から今年にかけてお送りしてきたことをおさらいしながら、さらにいろいろなことを学んでいきたいと思います。では簡単に内容をご紹介しておきましょう。まず現在考えられる高齢社会の問題やそれに対する京都府の施策について、山田圭司京都府知事に伺います。さらにより私たちに近い場所、病院や介護施設などで高齢者に接していろいろな活動をされている専門家の方に具体的なお話を伺っていきます。そして末期がん患者に対する緩和ケアにいち早く取り組んできたがん看護専門看護師の田村恵子さんにも体験を通して感じたことをいろいろと伺っていきたいなと思っております。まあ、我々ね、皆さんに関わってくることですから、
そうですよね、
しっかり伺っていきたいと思います。では会場の皆さんもリスナーの皆さんもぜひ参考にしてくださいね。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、 KBS 京都がお送りしています。
京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、山田圭司京都府知事をお迎えいたしましょう。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
いや、今日もね、たくさんの、もうほぼ満員。
本当ですよね。これだけの人が集まってる、すごい、やっぱりラジオの力。
いやいや、これも一重にね、僕らのおかげです。
そうです。ありがとうございます。
そういうことにしておきましょうか。
で、冗談ですよ。
知事、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、とにかく京都府はですね、元気なお年寄りが多いなという印象があるんですよ。
本当ですね、うん、京都地震、まあ、健康寿命からするとですね、はい、ちょっと静岡とかね、うん、長野にちょっと負けてる点はあるんですけれども、間違いなく上位にはおりますしね、まあ、最近我々のシステムも非常に良くなってきてますんで、はい、ますます皆さんに元気に頑張っていただける状況は整ってるんじゃないかと思います。
これ、
はい、
平均寿命で言いますとね、今男性が 80.21 歳、はい、女性が 86.61 歳で、はい、男性が80歳を超えたのは史上初ということなんです。
どんどん超えましたね、それはでもまだ望みがあるみたいな、まあ、
でも、はい、京都府としては、はい、今その健康に生活できる期間、健康寿命を伸ばしていこうとされてるんですよね。
伸ばしていきたい、はい、もちろん生活習慣病に対する対策、うん、これはありますし、うん、また要するに脳卒中とか脳一血とかありますでしょ、はい、そうすると体操しなきゃいけないとか、で今年非常にですね嬉しいご報告が1個ありましてね、
はい、
やっぱり今はもうがんでなければ死なない時代になってきたわけですよ、うん、がんの死亡率が1番、それで2人に1人ががんにかかるんです、うん、こっからこちら全部がんにかかる、
ちょ
い毒吐かれはな、
この時の表情が一番輝いてるっていう、
本当ですよね。
そのがん治療の時に、はい、今一番なんていうんですかね、うん、最先端なのが量子線の治療、
はい、
これが京都にできることになりましたね。
これはよかった。
これだとですね、うん、一番いいのは、
はい、
要するにピンポイントでいくわけですね、うん、やっぱり手術だと体開いちゃいますから、うん、後でダメージが残る、うんうん、から抗がん剤は健康な細胞も殺してしまう、うん、だからダメージが大きい、両方ともダメージが大きいに対して陽子線とか重粒子線の治療というのはピンポイントでいきますから、うん、その後のダメージが大変少なく済むという点で良かった、
はい、
ところが京都になかったんですよ、うん、今兵庫の、ね、山奥まで行かなきゃいけない、うん、これは国の、ね、重粒子の研究施設のところにできてますんで、はい、しかも高い、
うん、高いですか、
高くて遠くて、
はい、
しかも病院は例えば不立医大にかかっていても、はい、そこからわざわざ行かなきゃいけない、うん、何時間もかけて行ってまた何時間もかけて戻ってこなきゃいけないというのが、うんうん、あと2年半ぐらいで、
はいはい、
不立医大の横に、
はい、
この最新鋭の
来ますか、
陽子線の治療施設ができることになりました、
はい、
これは日本電産の長森社長さんが寄付をしていただけることになりました、ね、この前発表したんですけれども、
ありがたい、
これ大きいし、今考えているのは今までの重粒子線とか陽子線の治療というのは動いてる臓器はダメなんですよ、うんうん、さっき言ったようにピンポイントで狙うもんですから、例えば肺とかが動いてるとこれできなかったんで、
なるほど、はいはい、
まあ、前立腺とかですね、そういうところが狙いだったんですけれども、うん、今動体 TV 式の治療機ができつつありまして、
すごい、
これを入れたろうじゃないかとなってしまうと、ますます京都府民は近くて、しかも最新鋭で、で今度寄付していただけるんでちょっと安くもできると、
ありがたいですね、
がんになるのあと2年半ほど待ってください、どうすれば
長生き、長生き
頑張らなりゃ、皆さん2年半頑張ったら助かりますから、
はい、
京都府民優先でできるだけ、
ね、
行きたいと思いますんで、はい、
ね、そういう施設もできるということで、う
ん、ます長生き、
長生きできる環境は整ってきているんですけれども、うん、ま、10年後には団塊世代の方も皆さん後期高齢者と言われる75歳を超えられるというわけで、
そうですよね、本当に
その20年後にはまあ我々団塊ジュニア世代ぐらいですから、うん、その我々の世代もまあ高齢者になってくると、
う
ん、
は
い、もうみんなが当事者ということなんですけれども、実は認知症の高齢者の方が現在京都府内で6万人ぐらいいらっしゃる、
そんなにいらっしゃるわけですか、
はい、これが2025年あと10年もしますとおよそ10万人まで増加するというふうに言われております、まあ、一人暮らし世帯も増えてきてますから、この問題非常に大きなことですね。
やっぱり高齢社会っていうのは本来は長生きできる社会でいいんですけども、やっぱり残念なことに長く生きれば認知症もそれに連れて増えてくる、うん、これはもう間違いのない話で、
はい、
今までは10人に1人と言ってたんですけども、
はい、
いずれまあ5人に1人ぐらい認知症かなと、
うん、
まあそれにも至らなくても僕なんかももう今日も何にも何度言っても忘れちゃうわけです
まあ
そうですよね、皆さんもね、
それはあるある、
朝行くとき必ずうちの奥さんが携帯持ったと、
はいはい、
いう言葉を言うんですけども、
はい
はい、持ったと言って探るとないわけですよね、
あらら、
あります、あります、
まあ、皆さん一緒ですよね、もうしゃあないんですわ、うん、でもそれは仕方がないからそれに付き合っていかなきゃいけない、
う
ん
うん、そうですね、
じゃあそれは決して恐れる社会でもないし、うん、はい、今私たちもあの認知症についてはしっかりとしたケアから、はい、最後はあの本当に治療までの一貫した施設を作ろうということで、ずいぶん認知症のカフェからですね、医療センターから、さらに総合的な認知症ケアセンターまで京都府作ろうということで頑張っておりますんで、まあもう少し待ってください
あのなるのもね、去年はね、はい、地域包括ケア三大プロジェクトということで、はい、このイベントでもご紹介したわけですけれども、はい、
リハビリ認知症、ま、そして看取りですね、うん、
はい、で今日のテーマは、はい、住み慣れた地域でずっと最後まで暮らしたいということなんですよ、で満足いく形で人生のフィナーレをどのように過ごせるのかというのは、うん、これ大きな課題ですよね。
やっぱりアンケート取りますと、まあ、皆さんも一緒だと思うんですけども、最後は自分の家、自分の布団でね、静かに息を引き取りたいという方が多いんですよね。でも実際どうかっていうと、そうしても家族に迷惑かけるとか、一人暮らしで十分なあれができないとか、やっぱり病院へというふうになってしまう、このギャップをやっぱり埋めていきたいな、最後は例えばがんで亡くなられる方も、緩和治療というのがあります。つまりもうがんと戦わないで、ゆっくりとがんとお付き合いしながらね、静かに痛みを和らげながら、余生をという形になるんですけど、はい、この緩和ケアの問題とかね、うん、から在宅でいくとそうした人について、その緩和をするにしてもお薬の量を調節しなきゃいけない、うん、そうしたもののできる、うん、訪問看護師の皆さんとか、こうした人材からシステムまでさまざまなことを今京都府作り上げようということでやっています、はい、
ご自身が死を意識した時から最後の時を迎えるまでに最も望まれることは何ですかという、調査があるんですね、
はいはい、ですか。
すると1位は痛みを緩和してほしい、ね、そして2位はご家族や大切な人と十分に時間を過ごしたい、うんうん、そして3位が自分の生きがいや楽しみ趣味等で過ごしたいということなんです、うんうんうん、でこの3つが突出して多くて、うん、4番目は信頼できる医療介護スタッフの支援を受けたいということなんですけれども、うんうんうん、知事今おっしゃったように痛みの緩和というのがやはり皆さんトップなんですね。
実は今年ね、今年やったな、もうまた物忘れが激しくなってきたので、府立医大に緩和ケアの病棟ができたんです、
はい、
でこれは緩和ケアの病棟を作ることが目的というよりは、うん、府立医大で緩和をきちっとできる先生方を養成する場所ということで作りました、
はい、
で今も稼働しているんですけれども、あ、こういう点があるんだなと思ったのは、緩和ケアの病棟に入るともう一番丁寧に作られているのがおトイレなんですわ。つまり最後の最後まで自分でトイレに行ける、
うん、
これやっぱり人間として大切な一つの、ことなんですね、
はい、
ですからもうもたれようが何しようが行けるようなトイレができているというのが一点と、もう一つは実際に緩和ケアで亡くなられた人を見てますと、遺族の皆さんのケアも一緒にやるんです、
うん、
つまり亡くなられる方だけのケアをするのではなくて、亡くされた方のケアも看護師さんとかが気を使ってやれる、これは他の病棟とは全然違う。でこうしたことを今できるお医者さん看護師さんをその府立医大の看護病棟でですね、養成をしています。そしてそこで今回は例えばモルヒネの扱いなども地域で薬剤師さんの方でできるようにするという特区とか特例を私たち今求めてましてね、こういう一つ一つが痛みなく静かに病気とお付き合いしながら暮らせる、これを京都府は地域包括ケアを推進することによって、とにかく在宅を中心に制度を変える、これは多分今日本でも今一番進みつつあって、厚生労働省も何度もうちのこの京都府のケースをモデルにして今やってくれているんですけどね、そうした体制がまあすぐにはいかないんですけども、今徐々に整いつつあります、
はい、
その点ではかなり進んだ形での制度はできつつあるとは言えると思います、
はい、
今ね、はい、京都府内で高齢者で一人暮らしの方、
あ
これ14万人いらっしゃる、
どんどん増えてるんですよ。
多いでしょ、
多いですね。
ねえ、うん、これだってこの前の国勢調査の時に、はい、京都府の人口はですね3万人ぐらい減ったんですよ、はい、ところが世帯数は逆に4万増えてるんです。
あらら、
どういうことですか。
要するに一人暮らしとか二人暮らしとか、
そうですね、増えてる
ってことは1万人しか減らなかったと。1万人減ったのに、人口1万人減ったのに世帯は4万増えた。
はい、うんうんうんうん、
だこれだけ一人暮らしの方や二人暮らしの方が増えている、うん、はい、実はですね統計上見ると今まで10年前だったかな、うん、の国勢調査見ると家族の方が一番多いんですよ、世帯で、はい、今一人暮らしの人が一番多くなっちゃった。だそれだけあの一人暮らしの人が多いの中で、うん、あの近所の皆さん、うん、そして地域の皆さんで支え合っていく、うん、そういう京都を作らないと、
ね、
本当に殺伐としちゃいますよね、うん、
は
い、
ね、
まあ、在宅それから施設の看取り、これを支えるにはその人の体制とかシステム、それから環境整備、これ必要になってくるんですけれども、うん、何よりやっぱり府民一人一人、リスナーの皆さんも含めて今日会場にお越しいただいている方も含めて関心を持っていただくということが必要ですね。
大切ですね。それ高齢者の皆さんを見守る、うん、今の制度でいくと10年後には今よりも介護とか福祉とか医療の人材100万人多くいなきゃいけない。
うわ、
100万人もいかんですね、はい、だから今京都精華大学の学生さんたちが啓発用の漫画を作ってくださっているという、はい、
そうですね、
話、
いろんな面で、そういう若い人たちもね、うん、興味を持ってやってくれてます、うん、
はい、
これから、こういうことを取り組んでいきたい、あるいはこういうふうにしていきたいという京都府の方針というのはあるんですか。
一番やっぱり基本の方針は在宅を中心に病院施設がうまく連携をできること、うん、そのための制度を地域包括ケアと呼んでるんですけど完全に作り上げていく、うん、そしてその中で認知症の方には認知症の総合的なケアセンターを作って、うん、最初の相談からずっと日常の生活まで、そこに通えるような施設を作って、うん、これはできたらもう日本で初めてになるんですけどね、もう欧米ではあるんですよ、うん、これをやりたい。そしてリハビリ、うん、これもちょっとしたリハビリを最初の時にできることによって後の生活は大きく変わってきますんで、はい、このリハビリのしっかりとした要請を今行っていて、うん、その上で最後に看取りの体制を作り上げていく、うん、死を迎えることということが人生にとって一番尊厳があって、うん、そして多くの人に見守られながら自分の人生を振り返ることができる、うん、そうした瞬間であるように全力を尽くしていきたいなと思います、
は
い。
カオルさんね、はい、今知事のお話伺っててね、うんうん、僕なんかやっぱりもうこれから高齢化社会っていうと非常にこう重い雰囲気になって、うん、あ、何も我々が高齢化になった時にサポートを受けられないんじゃないかっていうような不安があったんですけど、はい、今京都府でもいろんなことをしているというのが、う
ん、
う
なんか心強くなりましたよね、うん、はい、ただあと心配なのは浩平さんみたいに一人暮らしで孤立死せえへんかなと思ってね、ある日放送に来えへんで死んでたらどうしようと思うこともあんねんけど大丈夫。
一人暮らしはみんなで寄る場所は知事ないですか。
まさにそういうところが力を入れていきたいところの一つでしてね、うん、
は
い、グループホームという集合住宅形式、うん、これ欧米でもすごくできているので、はい、これだけ一人暮らしの方ができてくるとシェアハウスとかグループホームの建設、うん、そうしたものをやっていくことによって見守れる社会を作っていこうじゃないか、はい、でもうこの前も私、ヨーロッパ行って見てきたんですけどね、はい、倒れた瞬間にすぐ分かるようになるような仕組みができるわけですよ。つまり重さを感知して、うん、床に重さセンサーを入れといて、はい、歩いてる時にはこの人大丈夫だと、
なるほど、
ドタッと倒れたとか、はい、そうした時に、うん、全てその見てるところにセンサーに来て、コンピューターで、あ、この人は危ないっての分かるようなシステムがもうできてるんですよ。
あ、はい、
それできます。
それ買います。
はい、
もう今からこうとき、今からこうとき、
ドテッとなったら ね、
ねえ、
はい、
まあでも本当に最後を迎えるときになったら、うん、そんなことを喋ってる余裕もないと思うので、
そうです、そうですよ、
できるだけ早めにこれからどうしていこうかということも、はい
は
い、う
ん、手前で ね、 そうそう、うん、ね、手前で分かっておく、勉強しておくのが大事ですね。
すごい科学の発達ですから、うん、はい、多分10年経つと全く変わっちゃうと思います、
うん、
例えば生体電池っていうのも出来上がってますので、はい、そこに埋め込んでおくと何かあったらもうすぐに、
あ、
知らせることができるようなシステムができつつあるんですよ。すでにそうしたものがですね、多分我々の中でも日中出てくると思いますんで、皆さん長生きしましょう、
本当に
大丈夫です、
ね、長生きできる社会を、ね、
ちゃんと
やっていくわけですから、
は
い
ね
はいはいはい、ということでここまでは高齢化社会の中で考えられる問題、それからそれに対する京都府の施策について山田圭司京都府知事にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、 KBS 京都がお送りしています。
さあそれではここからはまたゲストの方をお迎えしてですね、はいはい、お話を伺っていこうと思います。お一方ずつご紹介してまいります。医療法人理事会田中往診クリニックの理事長田中誠さんです。そして京都府訪問看護ステーション協議会の副会長浜戸まつりさんです。そして京都府介護支援専門委員会の副会長松本義則さんです。そしてもう一方、京都地域密着型サービス事業所協議会の理事杉原優子さんです。よろしくお願いいたします。さあもうそれぞれの専門家の方にお越しいただきましたが、はいうね、もうほかほかラジオでは皆さんにお話を伺いました。
はい、言
っておきますよ、よう喋られますね
そうですか、
はい、もう皆さん専門分野ですからね。
知らんよ、時間に収まれへんで
伝えたいことがいっぱいあるって感じやと思います
早速参りましょう、
はい、参りましょう、
まず医療法人理事会田中往診クリニック理事長の田中誠さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。先生の病院は往診専門だということなんですが、なぜ往診専門にされたんですか。
私は大学病院をはじめいろんな病院に勤務したんですけれども、そこでまあ病院を退院して家に帰ってご家族と一緒に過ごしたいと願う患者さんたくさん出会いました。しかしまあ病状が重いとか、あるいは医療処置が多いとかといった理由でなかなか希望しても退院できないといったケースがしばしばありました。でまあそういう患者さんご家族の思いに応えることはできないかと思ったのが私が働く医療を始めたそもそもの動機なんですけれども、まあ現在ではでも以前だったらもうずっと入院しなくてはいけなかったような重い病気の方も病院を退院してお家に帰って過ごしたよということが多くなっています。
なるほど、ね、先生のお話伺ってるとね、はい、まあ、僕らもたまに病院お世話になるんですけど、病院ってまあ見ていただきますよね。で病院で見てもらうのとその往診との一番 その違いってなんかそこを教えていただ
きたい、はい、まあ、病院の医療というのは、はい、治す医療でして、まあ、悪いところを見つけてそれを治して元に戻す、はい、まあ、これはもう大事なことですよね、はい、でもこの日本の病院医療というのは世界でもトップレベルにありますけれども、ただそういう最先端の医療を持っている人も治すことのできない方っていうのもまたたくさんおられます、
はい、
治すことのできないがんを持っておられる方とか、うん、あるいはパーキンソン病の神経難病とか脳卒中の後遺症の方、認知症の方、あるいは老化によって体が衰えている方、まあ、こういった方々にこう治す医療だけで対処しようとするとなかなかうまくいかなくって、はい、その病気とか障害があっても家でまあ安定して療養できる、まあ、そういう助けをするまあ支える医療というのが必要になってまいります、うん、で私たちの在宅医療というのは支える医療でして、うん、私たちの在宅医療チームというのは、まあ、患者さんあるいはご家族の考えとかあるいは価値観を尊重しながら生活とか、うん、あるいは生き方というのを一緒に考えていこうということを大事にしております、
うん、もう在宅医療の診療というのはどういうシステムになっているんですか。
はい、定期的に、診察をする訪問診療と、それから具合の悪い時ですね、例えば熱が出たとかお腹が痛いとかいう時に臨時で訪問をする往診っていう2つありまして、はい、まあ、この2つを組み合わせて在宅医療をやってます。で、まあ、24時間365日連絡の取れる体制を作ってできるだけまあ安心な在宅医療をしていただこうというふうに考えてます。
うん、確かにね、在宅医療って、まあ、患者さんはね、うん、それ来ていただいていろいろやっていただけるのありがたいんですけど、ご家族もまあもちろんいらっしゃいますから、うん、そのご家族には結構やっぱ負担になるんちゃうかなってね、まずそれが思うのと、 で、まあ、先生例えば入院したら先生ずっとついてくれてありますけど、まあ、来ていただくとなると365日ずっといてくれてあるわけじゃないからその辺の心配なんかもちょっとあったりするんですけど、
もうまさしくその通りなんですけれども、うん、やっぱり医師だけではそれはもう無理でして、はい、こちらにおられる訪問の看護師さん、ケアマネージャーの方、それからヘルパーさん、それからあるいは薬剤師の方、まあ、そういう地域の医療とか介護の専門家が集まって、まあ、チームを組んで患者さんご家族を支えていくということが大事になってまいります。で、まあ、患者さんの病状とか生活が変わるごとにチームのメンバーが集まって、まあ、今後のより良い支援について話し合っていくとか、あるいは先ほど入院の話がありましたけれども、入院されると、まあ、退院前に病院に行って、病院のスタッフと、地域のメンバーが集まって、まあ、退院後の医療とか生活について話し合いの場を持ちます。ただも、先ほどもお話ありましたけれども、何が何でも在宅医療というわけではなくて、はい、やっぱりその方の病状とか、うん、あるいはご家族 の状態とか、あるいは環境とか、そういうのがまあ変わるごとにですね、まあ、その時その時に一番合った療養の場所を選ぶということが大事だと思います。で、まあ、高齢者の独居とか老老介護というのが増えておりますので、そういう意味では最後まで過ごすことのできる、まあ、ついの住処としての施設というのも大事になってまいります。まあ、そういうことで私たちも施設の職員の方と協力をして、施設で最後までできるだけ過ごせるようにといった試みもしております。
まあ、どっちかということではなくて、うん、 その時々でベストな選択ができるような体制ということですね。続きまして、京都府訪問看護ステーション協議会の副会長で緩和ケア認定看護師の浜戸まつりさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけども、訪問看護ステーションというのはどんなところなんですか？
訪問看護ステーションは、皆様の近くにもいくつかあるとは思うんですけども、はい、看護師や保健師さんとか、うん、あと助産師さん、うん、まあ、助産師さんあんまりいないですけども、あとリハビリをする理学自宅療法医さんとかが自宅に訪問看護を伺うためにある事業所になります。はい、
訪問看護師さん、はい、今言われて分かりましたけど、はいはい、あと一般の看護師さんも言われましたね、はいはい、違うものなんですか？
看護師の免許を持っているのは一緒なんですが、はい、看護師が皆様のご自宅に伺って、まあ、持っていらっしゃる病気とか、うん、あと体の状態を、まあ、見させていただいて、あとやっぱり生活をしていく上で困ったことがないかとか、うん、あと、まあ、具体的に言えば痛みがあったり、困った症状があればそれがこう楽になる方法を考えたり、なんて言うんでしょう、医療処置、まあ、おしっこの管が入っていたり、うん、人工呼吸器をつけていたり、まあ、いろんなそういった医療の器具をつけて お家で過ごしていらっしゃる方もいるんですが、それがお家で安心して、うん、で心配なく日々が過ごせるように、そういったことのお手伝いもさせていただいてます。
例えばじゃあちょっと体なんかも触ってもらったり、うん、はい、ここちょっと痛いんですけど、ちょっとマッサージとかもキュッキュッとしてもらったりとか、
うん、そうそうそう、いいことを聞いていただいて。
マッサージはないでしょ
う。そうでもあります、ね、あります。痛みがあるとき、うちおばさんがそうだったんですが、はい、すごくがんを患ってて、はい、痛い痛いって言ったら、はい、その看護師さんこれでマッサージしますよってすごい喜んではって、はいはい、あ、そういうことされるんやなと思いました。
そうです、うん、痛みとか、あと息苦しいとかに症状がある時も、はい、呼吸を使う筋肉に対してこうリラクゼーションするようにマッサージをしたり、あと体にむくみがあったりする場合も、うん、マッサージをしたらこう楽になると、うん、おっしゃることもあるので、それは、はい、させていただいています。
楽になりますよね。
でもやっぱり一人でね、病院に行くよりも、うん、自宅に来ていただいた方が、ご一緒に住んでらっしゃるご家族なんかともコミュニケーション取れたりするわけですよね。
そうですね、やはり私の、事業所でも、病棟の勤務を経て訪問看護の世界に入った看護師がいるんですが、やっぱり病棟と比べたら患者さんやご家族とすごく話がする時間が多いというのにまずびっくりしていて、うんうん、それほどやっぱり対話を、一緒にお話をする時間が多いと思います。はい、
その中でも浜戸さんは緩和ケア認定看護師だそうなんですけれども、これどういう看護師さんということですか？
日本看護協会というのが、まあ、あるんですけども、 いろいろ要件はあるんですが、看護師がある一定の条件をクリアして半年ぐらいの研修、専門的な研修を受けて、それで認定された看護師なんですが、いろんな分野があって、いや21個あるとか言われてますけれども、そのうちの私は緩和ケアの認定看護師です。はい、
緩和ケアと言ったら、はい、じゃあどんなことを。
今はその癌の方がやっぱ中心になっていますが、まあ癌の方だけでなく、まあ体の痛み、あるいは痛みだけじゃなくて息苦しい症状だとか、体がしんどいだるい症状だとか、そういった困った症状を緩和するように、薬だけじゃなくその手を使って緩和できる方法を提供したり、あとやっぱり心気持ちの面でも何かお手伝いできないかということで、専門的なそういった訓練を受けて、はい、しております。
いや、それすごいな。そのまあ薬とか、まあその痛みを和らげたりってすることはね、まあ今の医学やからあると思うんですけど、心の問題っていうね、そこを和らげるっていうのは、これはすごい助かりますよね、患者さんも。
大きいですよ。
ありがとうございます。あとご本人だけじゃなくて、ご家族のケアというか、先ほどお話が出てましたが、グリーフケアという、はい、あの看取りをされた後のご家族のケアも非常に大事な役割になってくると思います。はい、
ね、ありがたいですよね。
で、笑顔でこう最後見届けられたらそれは最高なんですけれども、その看護師さんのケアというのは、見送られたらもうそれで終わりなんですか？
ですね、私どもの訪問看護師の立場でお話しさせていただくと、ご自宅でお亡くなりになられた場合に、もちろん一緒に看取りをその瞬間を立ち会うことはできないんですが、なんと驚くことに、ご家族が不安だったご家族がちゃんとその、お見送りをされる力をつけて、はい、見送りをされて、でその後、はい、私どもだとか先生に連絡が入って、ご自宅できちんとそういった確認をしたり、あとケアを、お体きれいにしたり、そういうことをご家族と一緒にやって、あ、自分たちにやってきたことは間違いなかったな、ご本人の希望を叶えてあげれたなっていうような、はい、そういった場面にも、はい、なります。まだまだその訪問看護師だけでは不十分なので、やっぱりケアマネージャーさんだとか、あるいは地域の方とか、地域包括ケア の方だとか、皆さんのご協力がやっぱり必要になってくると思います。
なるほどね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
続いて京都府介護支援専門委員会の副会長、松本義則さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
介護支援専門員、今日はいろんな言葉出てきます ね
本当に。
いわゆるそのケアマネージャー、ケアマネというお仕事なんですか？
その通りです。正式には介護支援専門員っていう名称になります。
ちょっと具体的にはどういったことされるんです
か？ケアマネージャー、
これは介護保険の、サービスを使わはるときにっていうことなんですけども、はい、年を取らはったりとか病気とか怪我になって、日々の暮らしっていうか生活がしづらくなったときに、ご利用者さんとか家族さんにお会いして、どういうふうなこう生活を送りたいか、望む暮らしっていうのをお伺いした上で、今の現状とのその差っていうかね、そのズレみたいなところにいろんなサービスっていうのが必要になってくるわけですけども、そのサービスを利用しはるための計画っていう、ケアプランって我々は言ってるんですけども、それを作る仕事っていうことになります。
そうやってこう患者さんとのでもお付き合いというのは続いていくわけですよね。
そうですね、計画を作ってその必要なサービスにつないだらそれで終わりっていうんじゃなくて、こう日々変化されるご本人とか家族さんの中に出てくる新たな課題っていうところに合わせてその計画っていうのを微調整していくっていうことはずっと続けていく必要がありますよね。
結構大変細かいところずっと見てないと、そういうのがこうどうしたらいい、次じゃあどうしようっていうのは難しいですよね。
そうですね、そのチームの調整役っていう役割っていうのは非常に大きい
と。話ちょっと飛んで申し訳ないですけど、僕ら芸人さんとかタレントさんにもマネージャー言うていてるんですよ。全然種類は違いますけどいや、言っておっしゃってること分かる。だからタレントさん、芸人さんのそういう微妙なちょっとした心理とか、そういうことをフォローしていくのがマネージャーやったりするわけですから、そういう意味で共通な部分ってあるんかから
ね。そうですね、まさにそういうところですね。
人が人ということでね、
一つのことが解決したか終わりとかじゃなくて、こう続いていくっていうようなこともあるじゃないですか、ねえ、じゃあとずっと大変ですね
でもそれが我々の仕事ですので、
なるほど、心強いですよ ね、
これそういうケアマネージャーさんっていうのはどこにいらっしゃって どこに言うたらいいんですか、
う
ん、
あ、なるほどね、居宅介護支援事業所、まあ、これも難しい言葉なんですけども、はい、っていうところに、皆さん所属されてます、はい、で、まあ、どこに言い張るかっていうのは、まあ、具体的には市町村の窓口であるとか、今やったら地域包括支援センターっていうのがね、お近くにあると思います。そういうところに行かはるとご紹介いただけるというふうに思います。
そうですか。まあ、インターネットなんかでも探すようなことができるということですので、あの先ほどあの田中先生のお話でも在宅医療在宅介護をこういろんな職種の人が情報を交換それから共有できる体制を整えることが大切ですねっていう話がありました。そのあたりはこのケアマネージャーさんの立場から言うとどうなってくるんですかね。
そうですね、まあ、その制度とかの問題もいろいろあるわけですけども、まずあの医療介護、まあ、それぞれの立場の人が、連携して、まあ、その人を支えていくっていうふうな、まあ、体制を作るっていうのは非常に重要なことやと思うんですけども、他方でですね、まあ、その受ける皆様ですよね、にも、考えてもらいたいことが、まあ、たくさんあるなっていうふうに最近感じてるところです、
こちら側ということですね、
はい、
ということはですよ、ちゃんと勉強せなあかんぞと
考えなあかんよって、
まあ、もうわからんわからんでわかんよ、ちょっとやっぱりそういう部分の知識なんかも入れておくというか、ね、まあ結構大変かもわかりません、でも大事なことですよね、
うん、いやあのまあそういうことも、まあ、もちろん大事なんですけども、それよりもやっぱり大事なのは、まあ、最近あのエンディングノートであるとか、就活っていうふうなね、言葉が今一般的になってますけども、やっぱり皆様が一人一人ですね、自分がどういう最後を迎えたいのか、まあもしくは自分のご両親とかがまあまたご健在でしたらどういう最後を迎えさせてあげたいのかみたいなことをやはりこうきちんと決めておくっていうか関係者で話し合っておくっていうことは非常に大事かなっていうふうに思いますね。まあ例えばあのまあ突然動けなくなったっていう話が出てきた時にね、あの我々によくまあ往診してくれはるまあ田中先生みたいな先生を紹介してくれっていうふうなご希望が出てきたりするんですけども、でも地域によってはもうそういう往診してくれはるような先生が本当に少なかったり、まあそういう先生が嫌はってももう手一杯やみたいなことが結構あったりするんですね。で、まあ先ほどからいろんなお話出てますけども、どこで死にたいかっていう話がまあ当然出てくるんですけども、これはすなわち誰に看取ってほしいかみたいなことに通じると思うんですね。でそうなるとやはりこう自分の信頼が置ける先生っていうのに看取ってもらうって非常に大事なことだと思いますし、でそういうまあ信頼関係っていうのはまあ一朝一夕にできるものではないと思うんで、やはりそういうことを考えたら私はやっぱこの先生に看取ってもらえるっていうふうな先生っていうのかな、まあ我々の業界ではかかりつけ医とか主治医っていう言い方をしますけども、まずそういう先生を見つけておくっていうのは非常に大事かなって思います。まあ看取りっていうことを言うんやったらね、やっぱり自分より若い先生っていうのをね、見つけておかはるにも一つ
なるほど
あるかなと思います。
今すごい丁寧にすごいこと言われますよ、
ね、
若い先生、はい、そりゃそうですよね、もうご高齢の先生やったらこっちが先見取らなあかんことになりますもん ね、
ね、
これでもすごい大切や思いますわ。
そうですね、は
い、
だからそういう話をするっていうのはいろんな意味で大事なことですよね。
そうですね、まあ、逆に元気やからできるっていうふうな風に、ね、皆さんにとっていただいたらなっていうふうに思うんですけども、
そうですよね、はいはい、
ありがとうございます、
はい、
そして京都地域密着型サービス事業所協議会の理事杉原優子さんにお話伺います。杉原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずその地域密着型サービス、これどういうサービスなんですか。
はい、平成18年に介護保険のサービスとして新しくできた作られたサービスなんですけれども、はい、認知症の人とか介護が必要になった状況の高齢者の方っていうのが住み慣れた地域でできるだけ、慣れた環境の中でですね、自宅とか地域で生活を継続できるようにということで創設されたサービスです、で地域密着型という名前の通り、まあ、お住まいの市町村だとかで使えるサービスということになります、
はい、ね、具体的にどんなサービスがあるんですか。はい、
一番特徴的なのが例えば小規模多機能型居宅介護というちょっと長い、
すいません、もう一回教えてもらいました
。漢字弱いからね、公平さん。
小規模多機能型居宅介護事業所っていうのがあるんですけれど、
小規模やけど多機能で居宅介護が できるという、
その通りなんです、
ね、分かった、浩平さん。
はい、分かりました、
はい、
よ。それはどういうもんですか。ね、
これはですね、はい、事業所に通ってきていただいたりだとか、あるいは事業所から訪問をしたり、それから通ってこられてそのまま泊まりができるっていうサービスですね。お近くお住まいのすぐ近くの事業所に、まあ大体15人ぐらいの方に通ってぐらいまでで通ってきていただく。で、必要な時にはそのままそこで泊まれる。で、お家で過ごされている場合には事業所から訪問するっていうような文字通り多機能な、はい、サービスです。
これね、まあ、例えば、まあ、僕仕事突然遅く、急に遅くなる場合とか、はい、であとまあちょっと地方落語会で地方行かなきませんねとか、はい、いろいろありますね、はい、でそういう時にちょっと見とってなとか、はい、で今日はちょっと止めてもらえませんかとか、はい、そんなことにふっとこう対応していただけるんですか。
そうなんです。24時間365日対応するので、そういう状況になっても臨機応変に対応できるっていうのが一番の強みですね。
はい、これはありがたいですね、はい、
本当に心強いね、
うん、心強い、うん、
でしかも一箇所の事業所で顔なじみの人がお泊まりの時も対応する、うん、から訪問する時も同じスタッフが行くっていうことで、そこでいちいちこういろんな人とこうお知り合いになるっていうストレスが少ないですね。
一番大事
だと思います、ね、大事大事、うん、
その他にも例えば、まあ、私が今勤めている地域密着型の事業所ではですね、はい、地域交流サロンっていうのを併設をしていまして、今そういう事業所が増えてきてるんですね、うん、そうすると地域サロンっていうのはもう本当に介護が必要でない人も、うん、お茶飲みに来たりとか囲碁打ちに来たりとかいう場所ですけども、そういうところに元気な時も自由に使っていただける。で馴染んでいていただいて、で必要になったらまたその先でのその隣の介護のサービスも使えるようになるよっていうのが、はい、とてもいいかなというふうに思ってます。
いいですね。
もうね、元気なままでも行きたいぐらい、
うん、いいって言いまはったね。
そうですね、
それ皆さん行きましょう、
うん、行きなれや、
はいね、え、
弱ってから行くより元気の間に行ってる方が弱った時に元気になるね。ややこしくね。ややこしく
馴染める
のがいいですよね。
本当、ね、はいはい、安心感が伴いますよ、うん、はい
はい、うん、ので本当に住み慣れた地域でそういう風にして、うん、元々のこう馴染んだご近所さんとか、ね、から商店街の中でって暮らしていく、うん、でサービスも受けながらと、うん、いうことで最後まで暮らし続けられる、うん、はい、でそういうサービスがまだまだ少ないので、うん、本当に地域の中に本当、はい、そうですね、小学校区に一つと言わず二つぐらい
あればいいですね。
とても安心な、ね、状況になっていくのではないかなというふうに思っていますが、はい、
今現状どのくらいなんですか。
今は京都市内で言いましてもまだ中学校区に一つあるかないかっていうぐらいですので、はい、これをもう少し増やしていけるといいなというふうに思ってますし、小規模多機能というサービス以外にも地域密着型サービスありますので、うん、そういうサービスも合わせて、うん、連携を取ってしていく、それから必要な時に浜戸さんや田中先生のとこのように医療とも連携をしながら、うん、安心して暮らし続けていける条件を整えるというのが大事かなと思っています。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ここまでは医療法人理事会田中往診クリニック理事長の田中誠さん、京都府訪問看護ステーション協議会の副会長浜戸まつりさん、京都府介護支援専門委員会の副会長松本義則さん、京都地域密着型サービス事業所協議会の理事杉原優子さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、KBS 京都がお送りしています。
さあ、それでは代わってはこの方にお越しいただきました、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授の田村恵子さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、なんかたどたどしいご紹介になってしまいまして、どうぞお書きください。 よろしくお願いいたします。
しお願いします。
はい、よろしくお願いします。
田村さんはですね、昨年まではがん看護専門看護師として日本のホスピスの草分けであります淀川キリスト教病院でお勤めになられていました、はい、そのお仕事ぶりは同僚の看護師さんですら真似できないというほどで、25年間で5000人の方を看取られたということで、日本のマザーテレサとも呼ばれています。プロフェッショナルとしてテレビで取り上げられたり、私も拝見しましたけれども、ドラマのモデルにもなっていらっしゃるということで、まずはですね、田村さん、ホスピスで働こうというふうに思われたきっかけから教えていただきたいんですけど。
はい、私が看護師になって、10年は経ってなかったんですけれども、うん、その時に出会った肝臓がんの女性の方がいたんですが、うん、その方が、ちょっとこう気難しい方で、あまりお話もされなかったりするんですが、私も若かったのであまりうまく関われないなっていうことがあり、うん、そうしているうちに息子さんが、お母さんに病気を伝えたいというふうにおっしゃったんですね。で、今でこそ病気って普通に伝えてますけど、その当時はなかなかそういうことが難しくって、で、申し出があったにもかかわらず、若いその当時の主治医だった先生が、もうそれはダメですっていうふうに、もうその一言で終わってしまった。そしたら、ちょうどその時に私が昨年までお勤めをしていた淀川キリスト教病院のホスピスっていうのができて、できた年だったんですね、で、ご家族の方がそこに連れて行きたいというふうにおっしゃって、なんかちょっとこう、トンビにこう油揚げさらわれたみたいな感じで、その患者さんがもう移っていかれたんですね、私たちも十分とは言えないけど、それなりに一生懸命ケアをしていたと思うんですけれども、そして、そういうことがあって、なんか気になりながら、でもそこに尋ねる勇気もなく、どうしたもんかなと思っていたら、その息子さんがある時尋ねてきてくださって、お母さん元気にしてるし、よかったら一回お見舞いに来てもらってもいいよっていうふうに言ってくれはったんですよ。で、私はこれだと思ってですね、ホスピスの方にお見舞いに来ました。それが、ホスピスに足を踏み入れた最初なんですけれども。
どんなこと思われました？初めてホスピス行かれた時。
そうですね、7階にあったんですが、こうエレベーターが開くと、普通の病院は大体看護師さんのステーションという詰め所っていうところが、多いですが、そこはずっと外が見えるぐらいに窓が大きく取ってあって、そしてお花がいっぱい置いてあってですね、私はホテルのロビーかなというふうな、非常に明るくって暖かい感じがしましたね。でも入ってみるとすごくいい笑顔になっていて、でよく来てくれたねって言って、ありがとうっていうふうにおっしゃってくださったんですね。だからなんか本当にわずかの期間でしたが、すごくその人自身が変わっていくっていうのが、なんかホスピスに行った私の一番の印象ですかね。
ご家族の方もいらっしゃるじゃないですか、で、その患者さんもそうですけど、ご家族の方とはどう関わりというか、どう接してらしたんですか？
そうですね、ご家族の方も患者さんと同じぐらい、もしくは今のいろんな事情からいくと、とても細かなことは家族にしか言わないっていうのも、ありますよね、まだまだね、なのでそうなるとご家族の方の方が苦しいことが多かったりするわけですよね。なのでがん医療の領域では、ご家族は第二の患者さんというふうに言われています。なのでまずそういった基本的な立ち位置で 見させていただくっていうことですが、特にそういうホスピスとか緩和ケアと呼ばれるところに来られた時は、やっぱりみんなちょっとバリアがあって、それをぐっと頑張ってこう超えてこられるので、まずやっぱり今の思いをしっかり聞くっていうことを大切にさせていただいています。そしてご病気をどんなふうに理解されているのか、それからご家族の立場でどんなふうにその大切な人がこれからどう過ごしてほしいと思ってらっしゃるのかっていうことをですね、できるだけ時間取りながら、相手の方のペースに合わせてお話をお伺いするっていうことを、日々心がけています、
は
い、
実際患者の方にはどういうことを一番大切に思って接してらっしゃるんですか？
そうですね、患者さんは痛みが強いのであれば、やっぱり痛みに関すること治療はしますけれども、さっきおっしゃってたように、ちょっとじゃあ痛いっていう時にお薬飲んで痛いとこ少しじゃあさすっとこうかっていうふうにすれば、ちょっと痛みが楽になった気がする、いいよ、もうこれで安心したよっていう風な、 なので何かまあ思ってらっしゃる悩んでらっしゃることプラスアルファに何か私たちがその場でできることをしていく、でそこから初めて、まあ、痛みが楽になって初めてあちょっと楽になったわ、でもこんなんやったらみんなに迷惑ばっかりかけるねっていう、まあ、そこが本音の部分ですよね。そういったことを少しずつ、まあ、語っていただきながらそれを、まあ、私がお聞きし、そして、まあ、よく言うのはいやそんなこと誰も思ってへんよって言ったとしても、まあ、なかなかそんなんで納得できませんよ ね、はい、ね自分がその立場だったら、そんなん言うてもなって感じなので、はい、でもいや迷惑かけてるかもしれへんけどでもそのことを逆にありがたいとか思ってはらへんって、うん、おうちの人って、うん、今までどんなお父さんだったとか、うん、どんな、うん、お母さんだったとか聞くと、はい、それやったら今までのこと考えたら帳消しやんってそうやしもっと甘えたらいいん違うのって、ね、そんな感じですかね、はい、
あの中にはホスピスって言うと、はい、私の中ではもう最後の最後、うん、もう痛みを緩和していただいて、うん、というイメージがあるんですけど、中にはホスピスに行ってから最後は家でっていう方もいらっしゃるんですか？
はい、もちろんいらっしゃいます、うん、ホスピスに来られる方の、3分の1ぐらいはまずそういう苦痛を取ってほしいっていうことですね。それから3分の1弱ぐらいだと思いますけれども、やはりご家族の方がお家でずっと見てらしたらやっぱり疲れちゃうとか、何らかのことが起こってしばらく患者さんが入院し、そして調子を整えればまた見れるよっていう、そういう状況で入ってこられる方、そして残り3分の1はいわゆるも状況が厳しくってこのまま入院の中で亡くなられていくっていう風な方です。なので症状緩和の目的で来られる方はその症状が楽になればお家に帰っていただくっていうことは可能ですし、はい、むしろ積極的に帰っていただきたいなと思っています。
そこを目指して、
はい、そうですそうです、はいはい、
その方が元気になるから、はい、う
ん、今までね、はい、出会われた患者さんの中で、はい、ものすごい大きな影響を、はい、与えたという患者さんもいらっしゃるんですよね、はいはいはい、そんなエピソード一つ聞かせていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
もう10年もっと前ですけれども、うん、その当時30代の男性の方で、うん、独身の方でしたけれども盲腸のところですね、中水のところにがんができて、はい、そして、まあ、分かった時点で少し進んだ状況だったんですね、うん、で治療を受けられましたけれども、まあ、なかなかいわゆるこう完全に治っていくっていうのは難しい状況でした、うん、そして、まあ、化学療法をしながら生活されていたんですが、まあ、その方ががん遺伝子の研究をされていた方なので、なのである意味私なんかよりずっとよく分かってる、うん、なので私が教えてもらわないといけないぐらい、こういう風になるからがんってできるんだよっていうようなことですね、うん、そういったことを長らく勉強されていたので、うん、なのでまあその方がよく本当に口癖の方にのように言ったのは、まあ、がんになって結局、まあ、それまでの研究職っていうのがまあ難しくなりますよね、うん、24時間の対応っていうのが難しくなるので、うん、そしてまあ事務系のお仕事に移ったので、まあ、よくなんか何のために生きてるのかなとか、どうしてこういうふうになっちゃったのかなっていうことをよくおっしゃってたんですけれども、ご自分ででもとは言いながら少しずつこう自分の好きなことを見つけていって、彼の場合のスタートはピアノだったんですけれども、ピアノを聞き、そしてそうしてるうちに、水泳に行って、なんか水泳がすごい良かったみたいですね、浮力で浮くっていうのがすごい自由な感じになるみたいで、そうするとどんどんどんどんこう自分で自分の世界を広げていくっていう風な、そういう風なことで私はまあ足掛け7年ぐらいお付き合いをさせていただいて、そして最後は私どもの、ホスピスで亡くなられたんですけども、その時も亡くなる1ヶ月ぐらい前に自分の生きた証残したいと言われてですね、私その時もそれやったらもっと早く言ってよとか思ってたんですけどね、なんでこの場になってなんていう感じだったんですけど、それからまあ皆さんのご協力でそういう本ができて、そしてその本が出来上がって、まあ仮にこういう形になりますよって薄いブルーの本だったんですけどね、うん、はい、その表紙ができ中身がこんな感じよっていうのを自分が見て、その日の午後に亡くなられたんですね。なのでやっぱりなんかこうその人の持ってる力っていうんですかね、うん、なんかそれはなんか諦めちゃったらそれ以上人って変化しないし状況も変わっていかないけど、多分その患者さんの中ではずっとずっと何かをこうちょっとでも良くしたいと、ちょっとでも変わりたいと、ちょっとでも楽しみたいという というそういうものがずっとあって、それがまあすごく私も教えられましたね。だからさっきおっしゃってたみたいに、はい、なんかこう奇跡が起こるんじゃないかみたいなね、そういう気持ちっていうのはね、やっぱり ある意味非常に大切なことじゃないかなと思っています。
今ね一生懸命お話いただいてますけど、笑顔で ね、実際そういう方々と接してて、はい、悲しいでしょ。
悲しい、そうですね、まあ、それはその時はもちろん悲しいですよ。
私今聞いてるだけでも泣けてくる分、
ね、ご自身も はい、そういう人も5000人見とられた、もうそのたんびにううってもうご自身の苦しいのはどうしてあんのかなと思って、それが今ちょっと心配になりました。
ありがとうございます。そうですね、まあ、苦しい確かにそうですけれども、でも逆にこういう仕事じゃなかったらそんなに人が生きて死んでいくって多分皆さんそんなにご覧になってないと思うんですね。
ない
ですよね、はい、まあ、政治あったとしても自分の本当に近しい方だけですよね。なのでやっぱりそこでね、こう人が生きていく力とか、それからこう変わっていく力っていうのはね、なんか元気な時の我々とは違うんですよね。だからエネルギーがすごい違う、それがものすごく感じ取ることができるから、だからまあ悲しいけど、でもそういうのを見せてもらった私が次しっかり生きるっていうことの方が大事かなって感じですね。
素晴らしいですね。身内になってはる感じですね、その方の。もう、
ああそうかもしれない、
ね、たまたまここで出会った人ではなく身内ですわ、出ないとそんな思えないですからね。
今はもう京都大学の方で後進の、まあ、育てる方に力を入れてらっしゃるっていうことですけど、こういった分野っていうのはますます大切になってくると思いますが、今日会場にお集まりいただいた皆さん、それからラジオを聞きの皆さんにですね、一言メッセージをいただければと思うんですが。
はい、そうですね、これから本当にこう老いていくこととか、それから病気の方っていうのは残念ながら増えていくと思うんですけれども、でも今は病気とともに生きていける、そういった時代になっているので、まあ、病気とともに生きていくっていうその生き方のありようをぜひ皆さん、こういったことをきっかけにですね、こういったチャンスがやってきたと思ってですね、考えていただきたいなというふうに思っています。で、私自身はまあがんの領域で長く働いてきましたので、まあ、特にがん患者さんたちがこう治療が終わり、そしてその後長い人生を生きていく間の、まあ、生き抜く力っていうようなものを一緒に見出して作っていけるような、そういう場をまあ京都でも作っていきたいなというふうに思っております。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授の田村恵子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、あっという間の1時間だったわけですけれども、
本当ですね、
京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、山田知事、それから医療介護の現場でご活躍の皆さんにお話を伺ってきましたけれども、はい、浩平さんいかがでしたか。
自分でまずチョイスできるというのがこれだけあるんだなっていうのはもうすごい勉強にもなったし、はい、で僕今ねシャレみたいになってましたけど一人ですからね。そうなんですよ、本当に。だから笑い事じゃないんですよ。
笑い事じゃないの、
おそらく今日会場の皆さんとか
でしょう、ね、
ラジオ聴きの皆さんも自分に置き換えてどうなんだっていうのをね、もっぺん勉強できたんで、非常に嬉しかったです、楽しかったですね、
はい、
大事です、
はいはい、私もその自分に置き換えてっていうか、その生きるっていうこと、最後まで前向きに生きたいなと思ったことと、あとはその地域ってすごいやっぱり大事だなって、地域のつながりっていうのが最後まで、自分の中でも大事だろうし、その周りの方にとっても大事だと思うから、皆さんもそういうことを考えて、これからその地域大事にね、絆大事にしてもらいたいなと思いました。
まあ、高齢化社会の中、まあ、人生のフィナーレをどこでどのように迎えるかというのは、まあ、誰もが直面する問題ですから、今日のお話を通して心豊かに暮らしていくためのヒントを見つけていただければ幸いです。京都府プレゼンツ、この地域でずっと最後まで暮らしたい、この時間のお相手は KBS 京都アナウンサーの竹内浩一と
食堤浩平と
綺麗な中村薫でした。
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
第11回京都検定は12月14日日曜日に実施されます。3級合格への必須ポイントを凝縮した受験生必携のテキスト3日でマスター京都検定3級虎の巻は1028円で好評発売中。お求めはお近くの書店または京都新聞販売所まで。
つなげよう健やかな輪、第23回市民健やかフェア2014開催。12月20日21日の2日間、左京区岡崎の京都市官業館宮古メッセで開催。老人クラブのコーラスや各老人福祉センターのサークル発表、体力診断コーナー、児童絵画展、企業展示ブースなど盛りだくさん。また12月21日には山崎博士がパーソナリティを務めるラジオ特別番組山ちゃんの健やかにカムトゥギャザー公開録音を実施。世代を超えた楽しいイベントがいっぱい。入場は無料です。12月20日21日は市民健やかフェアへ。